イエス・キリストの、十字架の死と復活を記念する、この日を共に迎えることを許されまして、感謝しております。今回の、イースター集会の、テーマ、永遠の命の希望について、聖書から、共に神様の言葉のメッセージをいただきたいと思います。先ほど司会者がお読みくださった、ヨハネの福音書の第3章の16節だけを拝読してお祈りいたします。ヨハネの福音書第3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。天の父様、あなたのお言葉をありがとうございます。あなたの御救いを感謝しつつ御言葉を伺います。神様が一人お一人に豊かに語りまた理解を与えてくださいますように、おいだねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今回のテーマ、永遠の命の希望についてどんな印象を持たれたでしょうか。私たちは、できるだけ、老いやまた死、それを避けたいという思いがあり、いつまでも元気で、またできればいつまでも美しくいられたらと、願うことが多いんじゃないかと思います。しかし、永遠の命とまで言われると、それは本当にあるだろうかと。そう願っても、現実に得るのは無理ではないかと受け止められるかと思います。私自身もそうでした。しかし、聖書ははっきりと、また繰り返し、私たちにこのことを約束しています。イエス・キリストは、ご自身が永遠の命であると宣言されました。私だけでなく、ここに集っておられる大勢の、そして世界中のクリスチャンがそれを信じてきました。科学が発達した今日もなおです。本日改めてイエス・キリストを信じる者に神様が約束された永遠の命が何であるのか、そしてそれをどのように私たちはいただくかを知って、新たな踏み出しを、出発をいたしましょう。第一のことは、永遠の命が何であるかということです。聖書が告げる永遠の命とは、神様に結びつき、神様と共に生きることです。聖書に出てくる言葉には、命についていろんな言葉が用いられています。私の魂と言われているものは、それぞれの人自身のものです。一方、永遠の命と言われている言葉には、 分かち合い、また共に生きる命という言葉が用いられています。聖書が、書かれた目的について、ヨハネの福音書の20章の31節にこのようにあります。新約聖書の229ページなんですけども、21章31節にこうあります。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである、そう宣言されています。この命、永遠の命は世界を作り今も保っておられる、永遠に生きておられる神様ご自身の尽きない命です。この命をもって神様は、私が生きるのであなた方も生きるのですと教えられました。神様はご自身の尽きない命をもって死ぬべき私たちを生かしてくださるのです。イザヤ書にこういう言葉があります。あなたは知らないのか、聞いたことがないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造した方、疲れることなく弱ることなく、その英知は計り知れないと。私たちにとってはあり得るだろうかというものも、神様にとって不可能はないのです。私たちのみならず世界、宇宙を作られた方が、あなたを生かすと言っておられるのです。そしてこの永遠の命を私たちに与えるために、神の御子イエス・キリストが、人となって私たちのところに来られました。冒頭にお読みいたしましたヨハネの福音書の3章13節にこうあります。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下ってきた者、人の子は別ですと。御子イエス・キリストは神の御住まい、天から来られ、また天に昇られるお方です。イエス様はご自身の永遠の命を人となって、また人間と同じように肉体を持つ者に持っておられます。そして永遠に生きるものであることを死者の中からの復活によって証明されました。イエス様が十字架に向かわれる前に、私が生き、あなた方も生きることになると教えられたのです。イエス様は死で終わりませんでした。二番目に覚えたいことは、この永遠の命を与えるために来られた方が神の御子救い主であるということです。命を与えるために、永遠の命を与えるためにイエス様は来られたのです。神様と共に一つになって生きることが永遠の命であるということを今お話ししましたけれども、 神様と一つに結びつくことを阻む障害があります。それが罪です。神様は私たちに永遠の命を与えたい、ご自身と結びつけたいと願っておられますけれども、人間の現状はどうでしょうか。確かに人は神様に作られ、神様に生かされています。しかし、生まれつきの人間は神と共に歩んでいません。この方が神なのか、私は生かされているのだろうかと気がついても、なかなかそれを現実的なこととして認められません。私もそうでした。この話を聞いて、十数年間受け止めきれませんでした。認めず、知らないことにして、神様がなくても生きていける。いや、神様を頼りに生きていてはいけないんだと思い込んで、あるいは思い込まされて、結局のところ、自分中心に生きているのが人の現実です。これが罪の状態なのです。本来、共にあるべきものが共にないという点で、本来あるべき状態から外れているのです。その罪の状態、神様と共に歩めない状態は、私たちの行動において明らかになっています。聖書の戒めの一つでも完全に実行しようとしてみてごらんなさいと。そう、ある先生が言われました。その青年が選んだのは、自分を愛するように隣人を愛するという戒めでした。愛するとは大切にするという意味です。自分を大切にするように私たちの隣人を大切にしなさい。人は自分を大切にできているでしょうか。また自分が大切と同じように他の人を大切にしているでしょうか。ともすれば自分を損なってしまうことを分かっていながらやってしまう。また、他の人を大切にしなければと言いつつ、自分と同じようにはできないという現実があり、そこに絶望があり、争いが生じます。また、他にも、違反していることがいっぱいあります。イエス様は、人を心の中で馬鹿にするならば、それは人を否定することで殺人と同じだと。自分勝手な欲望を持って人を見ることは裏切りだと、姦淫だと教え、その他嘘や自分勝手や傲慢、もうキリがなく、人から教えられなくても自分の中から出てしまうと、そう教えられています。聖書は、すべての人がこの罪の支配の中にあり、そのために神と共に歩めないために神様の祝福を、また命を受けられないと告げています。 その結果は最終的に神様の恵みから断ち切られる、そして自分ではどうしようもなくなるという滅びです。そしてイエス様の十字架はこの罪を許すための身代わりの犠牲でした。私たちのうちに罪が載っています。自分で覆おうとしても覗こうとしても覗けません。しかし聖書に、私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせたとあります。イエス様が追ってくださいました。その十字架の重荷と犠牲によって私たちは罪から解放されます。そのためにイエス様は来られたのです。それは聖書の約束であり、父の命令であり、イエス様ご自身の愛の決断です。イエス様はこうして永遠の命、神と共に私たちを生かすために来られました。最後に覚えたいことは、この方イエス・キリストを信じる者は永遠の命を持つのです。そのための十字架と復活の御業です。イエス様は聖書の預言の通りに、十字架の後三日目に死者の中から蘇られました。それはこの永遠の命を信じるすべての人に与えるためです。イエス様の十字架について否定する人はなかなかいないかと思います。これは歴史の事実です。大勢の人が目撃しました。同時にイエス様は新しい墓に葬られました。そして金曜日、土曜日、日曜日、週の初めの日の朝、この方は聖書の預言の通りに死者の中から復活されました。キリストが生きておられることを40日間にわたって大勢の人が、時には150名以上の方が同時に目撃しました。その目撃者の一人であるシモン・ペテロはこう告げました。しかし神はイエスを死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえなかったからです。彼もなかなか信じられませんでしたけども、何度もイエス様に会って本当に生きておられることを確信して証ししています。イエス様が蘇って今も生きておられることを、今も、世界中のクリスチャンたち、世界人口の3分の1以上ですの方が証ししています。恐れ、そして隠れていた弟子たちが命がけでキリストの復活を証言しました。 そしてこの知らせが世界中に広がっています。イエス様が生きておられる証拠はこの途方もない証を信じる人がなお増え続けていること、そしてどんなにそれを否定しようとしても否定できない現実があり、そして信じた者が聖書の約束の通りイエス様がそのように私を許してくださった、救ってくださった、生かしてくださった、作り変えてくださった、そう信じて歩んでいる現実です。わざとそういう証言をしてもですね、長続きしないんです。特に家族の人たちは信じたつもりでいるけども違うということに、普通だったら本当に嘘だったら、ボロが出ます。人はそれほど、嘘をつき続けられません。しかし弟子たちもそうですし、今イエス様を信じている人たちも本当に信じているんです。祈りに聞かれていること、そして私が平安をいただいて希望をいただいていることを皆証ししてくれています。ヨハネの福音書の3章16節、ここに神は世を愛されたとあります。世とは神様を、そしてキリストを信じていないで歩んでいる人々を指しています。そこに皆様ご自分の名前を当てはめて読んでいただけますか。神は実にその一人子をお与えになったほどに世、そこにあるあなたを愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると。これがキリストを通して約束された神様の約束です。イエス様は肉親を失った女性にこう明かしされました。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか。まだ信じておられない方は、今日イエス・キリストが私の罪のために死なれよみがえられた救い主と信じてください。その時あなたは永遠の命をいただきます。信じてみれば先に信じた方たちと同じようにわかります。もう信じておられる方々にお勧めします。このイエス様の死と復活の告白が そのことを通して神様があなたを救ってくださった、あなたに永遠の命を与えられたという証拠であることを覚えてください。自分の願い通りになるとか苦しい目に遭わないから救われているんではありません。神様がそう信じ告白されたから、告白させてくださったから永遠の命を持っているんだと。そして信じられた方はバプテスマを受けましょう。イエス様への従順の一歩として。そしてこの方に 自分を捧げましょう。神様は私たちにすでに素晴らしい恵みを差し出しておられますから、それを受けてその中を歩んでいけばいいのです。イエス様は今も生きて共におられます。お祈りいたしましょう。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。イエス様が私の罪のために死なれ、三日目によみがえられた、そのことをどうか皆が信じるものとしてください。御言葉が語られましたので伺います。お招きいたします。クリスチャンの方々、兄弟姉妹は自分の救いの証拠をどこに置いているでしょうか。今日改めて私は告白します。私は私のためにイエス・キリストが十字架で死なれ、三日目によみがえったことを信じたから私は救われています。そう私は告白いたします。そう言える方は証のために手を挙げていただけますか。いかがでしょうか。みなそうでしょうか。私は十字架と復活を信じた上に救われてますという方、はいはい、ありがとうございます。どうぞしてください。イエス様を信じられた方の中でバプテスマをまだ受けていらっしゃらない方おられるでしょうか。イエス様は信じた者にバプテスマを受けるようにと命じておられます。いろんな障害があるでしょうけども、その決断を明らかにいたしましょう。私はイエス様を信じましたのでバプテスマを受けますという方いかがでしょうか。いらっしゃったら手を挙げてください。みんな受けていらっしゃいますか。こういう方おられますか。イエス様がこれほどまでに命を犠牲にするほど私を愛しておられますので、私もイエス様を愛して自分を捧げます、献身しますという方おられますか。私はイエス様のために生きますという方、いかがでしょうか。最後に伺います。今日私はイエス・キリストを信じて神と共に永遠の命のうちを歩みます。私はクリスチャンとして歩み始めますので信仰を告白します。そういう方おられますか。いかがでしょうか。天の父様、どうかお一人お一人にあなたの救いが、また祝福がとどまりますようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。